どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫でございます。ということで、ついにこの季節がやってまいりました。今夜決定、勝手にアニメアカデミー賞2025よ、というわけで、今日、まあ年末のね、今週と年始の来週に渡りまして、勝手にアニメアカデミー賞を毎年やっておりますけれども、まあ、世界一どうでもいいアカデミー賞ですよね。視聴者として、勝手にノミネートして、勝手に大賞を選ぶというね、誰の賛同も必要ないという、まあ、本当に一人で完結するアカデミー賞なんですけれども、これやってみるとね、結構面白いんで、まあ、ぜひ皆さんも挑戦してみたいと、見てもらいたいと思うんで、まあ、来週まで聞いてね、私もこれちょっとやりたい、この賞やりたいという方がいましたら、熱文字 @gmail.com、熱文字 @gmail.com、netsumoji ですね。こちらの方にメール送っていただければと思います。お待ちしております。まあ、本当にね、今年もいろんな方から、メールいただいて、これだけね、やってても初めてメールしましたっていう方からいただくと本当に本当に心強いですし、また毎月メールをね、くださる方々の支えによってこの番組続いているような節もありますので、まあ本当に皆さんのおかげですね、これ聞いてくださっている方がいて初めて成り立っているポッドキャスト。さらにはね、II パソコンさんの支えもあって続いているポッドキャストでございますんで、今後ともどうぞご贔屓にということで、皆さん2025、まあね、作品賞とかね、もしあればこの作品かな、あんなのもあったななんていうのを思い出しながら聞いてもらいたいと思いますが、熱量と文字数編集部の皆さんは、まあそういう角度では論じませんので、あくまで独自のね、独善的アカデミー賞、どんなのがあるのか聞いてください。まあ、年末年始の移動のお供に聞いていただければ幸いでございます。
熱文字。
ごくごく一部の人に恒例となっております熱量と文字数、年末のアニメアカデミー賞。今年も編集長の方からオーダーがありましたので、また方々から怒られるとは存じますが、今年の国作屋の賞を発表したいと思います。でですね、2025年度、国作屋の賞はですね、今年は何をしようかと、ってどういうものにあげたいと思ったかなと思ったら、最優秀単独ライブ賞です。まあ、単独ライブと聞くと皆さん、音楽イベント、いや、国はアイドルものの何か嘘でしょって、いや、これ違うんですね。これですね、テレビ放送作品だと短いものでも4話、だいたい1ヶ月はお付き合いするわけです。で、回を重ねて見ているうちに、たまにですね、稀に、なんだ、今日、主役誰と思ってしまうような、まあ、いわゆる主役を食ってしまったな、という、これいい意味ですよ。いい意味で、主役を食って、出たな今日っていうようなシーン、エピソードが、まあ、あるわけです。今年はですね、その意味で、いや、今日はもうちょっと、今日はもうこの人の単独ライブじゃん、最高と、もうマジで、こう、恥ずかしながらも、もう、ぶっちゃけ言ってしまいますけど、一週間に10回以上見てしまったな、あまりに素晴らしくて、この単独ライブっていう、その3作品、3名様がノミネートされております。では、じゃあ、紹介したいと思います。国作屋の最優秀単独ライブ賞、ノミネートナンバー1、小市民シリーズ、秋季限定クリキントン事件、第16話、真夏の夜。ここから、幼いゆきさんですね。いや、これね、幼いさん。まあ、賞は違ってるんですけど、なんと、国作屋2年連続のノミネートですよ。 これね、作品で言うと付き合っていた彼氏のこう、なんつうんでしょう、精神的な脇の甘さっていうんですか、そこを高校生の女の子が名刀の切れ味でバッサリバッサリバッサと切り捨てていくというようなシーンになってるわけですよ。夜の公園でですよ。ラブロマンスじゃないんですよ。男の脇の甘さを女の子がバッサバッサと切り伏せていくというよね。いやもう本当に下手なホラーよりも女の方が怖えと思わせてくれた、もうそういうシーンでございます。そしてこの中の人を演じました、やっぱり俳優さんにも目を向けていきたいと。これね、ヨウミヤさんですね。ミステリージャンルには必要不可欠なこの探偵役という、まあどうしても作品の構成上あるんでしょうけど、その探偵役としての聞かせなきゃいけない抑制みたいなものを聞かせながらも、やっぱこの作品、幼いさん、このキャラクター、面白いなと思うな。悪役にも一瞬見えてしまうような感じに見える。小悪魔ともちょっと違う。やっぱ悪役にもちょっと見えてしまうように、こう意図して可愛い女を演じて見せる頭のいい幼いさんっていう、まあ非常に複雑怪奇な役を、まあ、見事に表現されていたという。この声優さんも素晴らしいと思って、ブラボー、やっぱりこれノミネート外せないよ、幼いさんということで、まずは、超市民シリーズ、第16話、真夏の夜。そして、ノミネートナンバー2。これね、もうこの辺から悩んできました。でもね、これも良かったな、みんな見たかな。怪獣8号。これ、第17話の、強くなりたいというエピソードから、なるみげんさんですね。なるみ隊長。もうね、この人がね、ま、言ってしまうとアニメいっぱい見ていると、いやこういう感じのキャラクター知ってるよ、仕事は超有能だけど普段の生活はダメ人間のゴンゲというね、もう ROD から見ていた僕たちにとっては、いや知ってるけど、これ男でやるのか、男だったらどうなるんだと、もうフィクションの世界でしかお目にかかれない残念キャラなんですけど、まあだからその残念キャラだから、このコミカル要因になりがちというか、コミカル要因なのね最初は。でも仕事は超有能なわけですよ。でコミカル要因だと思っていたんだけども、今年放送された2期では、まあ、明らかに作品の中の構成上、明らかに自分たちより、いや、強い奴がいるっていう敵が出てきたことで、まあ、超シリアスな回になっていくわけですよ。その中で、この17話のラストですね。ラストで、ビルの屋上で交わされる主人公、カフカ君と、このナルミ隊長の会話に痺れない男がいるだろうかと。いやー、熱くなりましたね。お前が怪獣になろうと知ったことが、その時は俺が殺すだけ。この辺は中二病として、お前は全然かっこいい。あるけど、いや、この後がよかった。この悔しさは、あの場にいた俺とお前しかわからない。お前がここで引くなんて選択肢はあるはずがないって言って、怪獣になってしまうかもしれない、死んでしまうかもしれない仲間に力を変身して力を貸せって言うんですよ。この辺も優しいのか強い人なのか、ちょっとその人としてどうなんだっていうのも思わせるという意味でも、いやーなるみ隊長こういうところで聞いてくるな設定がみたいなところも思わせるし、やっぱその会話の流れとしても、いやかっこいい隊長。そう、まあ、細かく言うとネタバラシになってしまうので、なぜ隊長がカフカとこんな会話をするのかっていうのは見てない人はぜひ見てほしい。悔しいことがあったんですね。強い怪獣が出てくるんですねっていうところなんですよ。で、このシーンも素晴らしかった。そして、この中の人、なるみ隊長を演じた、内山幸喜さんですね。この方の芝居がまた素晴らしかった。ただね、国としてはですね、国作家としてはちょっと乙女脳もあるんで、同じゲームが大好きなキャラクターの男の子でも、やっぱレベル999の恋をするの山田くんの方にもちょっと俺は頬をあからめてしまうのね。だから、なるみ隊長には内山さんの声でも私転ばないわ、私軽くないわって思ってたんですけど、いや、このね、屋上のシーンをね、でもよく聞いてください。優しいゲームが得意な優しい男子高校生と、七に赴いて自ら戦う選手とではね、やっぱりね、声質をね、おそらく意図されて、こう、声をちょっと潰してるんでしょうっていうぐらい、声がガラガラしてるんですよ。それがまた、なるみ隊長っぽくて、かっこいい！素晴らしい！もう、プロの技だと思って、感動しましたね。ということで、ノミネートナンバー2は、怪獣8号第17話、強くなりたいから、なるみげんさんでございます。そして最後、3つ目、ノミネートナンバー3。これね、 なかなかね、熱持ち自体ではあまり触れられなかったんだけど、いや、アニメーションとしてはもう最初から最後までクオリティ高かったですよ。と、それも含めて、アークナイツ。第3期ですね、エンジン除名、ライズフロムアンバン。まあ、放送としては第3期になるんですけど、その第20話、運命という回があるんですよ。これね、この20話、誰が出てくるかっていうとね、パトリオットっていう名前のね、まあ、おおよそ人間らしいという姿ではないんだけど、男の人、200年生きて戦争の兵隊として戦っている男が出てくるんですよ。まあ、この娘さんっていうのも全クールとかでも出てくるんですけど、その伏線回収といっちゃちょっと、悲しいですけどね、ドラマとして、その娘を殺されたというか、まあ、死んでしまった娘を倒した敵と直接対峙する、主人公たちと対峙するっていうシーンなんですよ。で、ここで、これがまさに、もう本当に、パトリオット単独ライブ。もう、基本的にもうアークナイツ自体が、基本的に中二病全開作品なので、ややもすると、いやもう単語自体が、いやもう何言ってるかわかんないとこう一周されてしまいがちなんですけど、これをね、この回だけでもよく見るとね、やっぱりね、なんでしょう。戦っていた男の信念があるんだけども、それで良かったのかって、その自問自答というか後悔の間で、こう、心が揺れ動くわけじゃないんだけど、何か心の中に引っかかっているものがあるっていう心情を見せながら、こう30分それが過ぎるというね、激闘に次ぐ激闘なんですよ。それでね、このパトリオットが誰が演じてるか、この200年戦って後悔をしている娘の死も見とれなかった男を演じているのが銀河万丈さんなんですよ。皆さん、アークナイツ見てなかったらこれ見てほしい。もうね、これね、第20話は、本当にもう誰がどう見ても銀河万丈さん単独ライブなんですよ。もうね、銀河さんのあのお芝居で、あの声で、君は強い。君の悔いはどこにある。それを背負って生きていかねば、生きるがいい。それは誰かが背負わなければならないみたいなことを30分やっとるわけです。アークナイツ素晴らしい。これ30分やるんですよ、銀河万丈さんが。いやー、まあ30分レジェンドな、声優さんのレジェンドのお芝居。もう国宝なんですよ。国宝。こっちが国宝と私は言いたい。ということで、ノミネートは以上の3つです。では、国作への賞はどの作品にっていうか、まあアークナイツですよ。もうアークナイツ。もう銀河さんに決まってるんですね、これ。もうこれ見終わって、いや、むしろ、これを見終わってからテレビ番組が映ったら何でも鑑定だったってするときのあのショック。この段球の付け方、この変幻自在にあって、他の誰でもないという銀河万丈さん。もうとにかく2005年はアークナイツ、この第20話の銀河万丈さんに、それほどすごかったということで、国作也の最優秀単独ライブ賞は、アークナイツ、銀河万丈さんに、以上、お耳をご視聴いたしました。国井咲也でございました。本年もよろしくお願いいたします。あ、来年もかな?よろしく。
熱文字。
彼岸燃えるの超個人的ゲーム大賞!いやー!はい、こちらではですね、今年2025年、最も日が燃えるがプレイしたゲームに賞をあげるというもんでございます。でですね、ただ今回はですね、据え置き機ということでございまして、フェイトグランドオーダーのようなですね、スマホゲームはちょっと除外しております。どうかご了承ください。ではですね、早速エントリーの一社ゲームをこちらご紹介しましょう。全部でですね、3つのゲームがお見せしました。まずはエントリーナンバー1番。プレイステーション5。ガンダムブレイカー4。エントリーナンバー2番。テンセション5。モンスターハンターワイルズ。そして、エントリーナンバー3。プレイステーション3。デスストランディング2。オンザビーチ。やー。はい。こちらの選考の理由はですね、今年買ったゲームが3本だったということなだけですね。諸問ですね。で、ちなみにですね、デスストランディング2とモンスターハンターワイルズの方は、新品の方で初ラビに買ったんですけども、ガンダムブレイカー4の方はですね、つい先日、中古の方で、買わせていただきました。申し訳ございません。はい。でもね、中古の方でも新品の方もね、どちらも買ったということでですね、エントリーさせてもらいました。 では、早速ですが、大賞の発表、いきましょう。まずは、第3位は、デケデケデケデケデッデン。ガンダムブレイカー4のプレイ時間は2分です。あー、これなんでかっていうとですね、まだ12月のですね、ゲオさんのセールの方で買ったばっかなんで、まだインストールしてすぐっていうだけっていう理由でございまして、決してなんか理由があってたわけじゃないですよ。確かにガンダムブレイカー4ですね、すごい賛否両論、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッぐらいの作品ではありますが、まだこっちやってませんし、今回の対象はあくまでも、プレイ時間でございますんで、どうかご了承ください。では行きましょう。第2話、デケデケデケデケデッデン。デスストランディング2オンザビーチー。はーい。こちらですね、プレイ時間なんと35時間でございます。ちなみに私今ですね、PS5 の方を起動してるんでございます。こちら、便利なのがですね、ゲームの進行度っていうのがパーセンテージで出るんですよ。なんとですね、現在私デスストランディング2は6章まで行ってまして、34% だそうでございます。ってことは 1% 1時間ってことは、あと65時間僕は、まあそれはいいですね。で、このゲームですね、私もともと好きなゲームがパート1でございまして、もうちびちびプレイしております。で、ね、荒野をね、こうゆっくり歩いたりとか、僕が一番お気に入りポイントは何もない荒野に国道を作るっていうのがですね、非常に楽しいゲームでございます。では、果たして第1位は何なんでしょう？デケデケデケデケデケデデン。第1位は、モンスターワイズでございます。おめでとうございます。まあ、3つしかないですからね。まあ、バレバレではございますが。はい。で、ちなみにこの、モンスターワイズの私のプレイ時間はですね、おお、頭一つ出てますね。なんと、82時間です。おお。と言ってもね、全然短い方だとは思うんですが、私最近ね、もう、プラモデルばっか作ってるって考えたらですね、かなりこれでもですね、やってる方じゃないかというのでございます。一応ですね、メインストーリーは全クリをしておりましてですね、まあ、そこでちょっと、やらなくなっちゃったっていう感じのところはありますかね。ただですね、このモンスターハンターシリーズはですね、やっぱりね、協力プレイ、で、みんなで狩りに行こうぜっていう、感じじゃないですか。私完全ソロプレイでですね、なんなら今、プレイステーションのですね、ネットのやつ、登録してないので、協力ゲームができません。はい。というかですね、こう、人と接するのが怖いので、もう最近この1年以上はもうずっとソロプレイ、ソロキャン、ソロゲーばっかでございますね。はい。で、このですね、モンスターワイルズの方も、まあ、PS5 で一番売れたソフトで80万本以上、売ったんですけども、非常にさ、こちらはですね、賛否両論がすごいずっとバトルをして、ちょっと、ここでは言えないぐらいですね、賛成派と否定派でですね、もう、えげつないぐらいの、戦争が起こってるぐらいなんですが、まあ、気になる方はネットの方で見てください。ただこれもですね、作品の愛があるがゆえの、ピっていう部分。主にただですね、一つ言いたいのが、メインストーリー後の部分だとかに、こう、ピの意見が多いので、メインストーリーは僕やったんですけど、めっちゃ楽しかったので、気になっている方はですね、ぜひともやっていただければと思います。はい。というわけでですね、まぁ、2025年他にもたくさん、ゲームいっぱい出てまして、買いたかったゲームもたくさんあるんですが、どうしてもですね、プレイする時間が限られてまして、で、この中で、もう、時間を、もう寝る時間を削ってでも欲しいと思ったのが、この3本。あ、すいません、違いますね。ガンダムブレイカー4は、980円だから買ったって感じですね。え、別にこれ、変な意味じゃないですよ。変な意味じゃないですんでね。まあ、980円だったら全然お得じゃないかっていう気持ちいたしますんで。はい。そんなわけで、2026年もですね、様々なゲームが、発売がありましてですね。なかなかゲームショーの話なんかもする機会を逃してしまって、ちょっとやってないではありますが、プラグマタというですね、カプコンから出る、ゲームが、宇宙を舞台にしたゲームが、ありますんで、そちら大変私期待をしておりますんで、あとは、バイオハザードの最新作もですね、また出ますし、いやまたゲームは、なかなかね、こう、PS5 の売り上げの本数的に、僕のすごい売れてほしいゲーム、好きなゲームが、なかなかね、ネットスイッチ2とか見ると少ないっていうのはありますが、ぜひともですね、今後 PS5 の方には頑張ってほしいと、スイッチ2が思ってない僕は思っている次第でございます。そんなわけで、皆さん、2025年をもう本当お世話になりました。2026年もどうかよろしくお願いします。以上、日川萌でした。ありがとうございました。
あなたの困った解決します。アイアパソコン IIPC.net まで。うるせえ。
熱文字。
皆様ごきげんよう、石井美久です。すっかり寒くなりまして、今年も勝手にアニメアカデミー賞の季節がやってまいりました。私はですね、今年も毎年恒例信頼できる女賞やらせていただきたいと思ってます。いろいろ見たりプレイさせていただいた作品の中で、あー、この女の子信頼できるなというふわっとした賞になってるんですけど、まあ、好みの女の子だったりね、もうこの子についていけば間違いないでしょ。そういうね、今後も自分のこう進む道をこの人にだったら託してもいいかなみたいな、そのぐらいね、信頼できる女をちょっと選ばさせていただきましたので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。エントリーナンバー1番、ルリの宝石、荒戸なぎさん。わー、みんな大好きですよね。この人は、鉱物学を専攻している大学院生の女性でして、石の研究をしてるんですよね。服装はね、結構至ってシンプル。あんまり頓着しないタイプっていうのが作品でも明言されてたんですけど、ジーンズに白いシャツみたいな。で、そのシンプルな装いから、こう、あ、なぜ分かってしまうんだ。ものすごい豊満なボディラインが大変素晴らしくて、黒髪のストレートでこう、さらっとした美人さんなんですけど、結構ね、お固めな喋り方をするんですよね。なのになんかあんまりお堅い印象はなくて、結構ね、主人公のルリちゃんには、ちゃんとダメなところはダメだぞって叱ってくれる、そう、余裕のある女性ですね。で、私やっぱりお姉さんキャラが好きなんですよ。お姉さん。年上が、まあ、結構好きなんですけど、お姉さんキャラがね、どんどん年下になっていく現象。これをね、自分でどう折り合いをつけて納得させていくかって、まあ、皆さんもね、課題にしてるかなと思うんですけど、私もそうで、昔、裏世界ピクニックというアニメがあって、それを見た時に、あ、私が今後推していくのは、大学生のキャラなのかもしれないって思ったんですよね。まあ、ギリギリ年上に見れるなっていう。もうさすがにゆるゆりのゆい先輩とかは、まあ、中学2年生なんですけど、まあ、私にとっては一生先輩みたいな。でもやっぱ中学生、ガキなんだよな、みたいな。でもなんか、やっぱお姉さんは求めてる。年上のお姉さんは求めてる。でもあんまりやっぱり出てこないじゃないですか、アニメに。もう自分の私の年齢よりも上のキャラって、まあ、あんまり出てこない。うわぁ、どうしようかなーって思ってた時に、ちょっと最適解を今回見つけてしまったかもしれません。大学院生？大学院生って、何ですか？私、大学院生の女性に、こう、出会ったことがないんですよ、きっと。大学院生が、一体何をしてるのかも全く知らないんですけど、大学院生のキャラがね、いたら、もうぜひ教えてほしいんですけど、なんか、こう、余裕があって、素晴らしいなと思いましたね。しかも、お酒も飲める年齢だし、車も運転できるし、制限がない感じ、なのに学生、こう、ギリギリの、いいですね。なんか、すいません、本当に、大学院生ってなんか全然よくわからないんですけど、なんか素敵な属性だなと。あ、いいな。しかも、ちょっと、頭のいい女性で結構、憧れますよね。あ、素晴らしいなと思って。大学院生っていいですね、と思いました。何言ってるんでしょうか。はい。でも、まあ、荒戸なぎさんはね、まあ、皆さんも大好きだと思うので、まあ、エントリーは納得かなと。もう、この人についていけば間違いない。本当に頼れるお姉さんって感じで。好きなね、キャラクターでございました。続いて、エントリーナンバー2番、帝の三姉妹は案外ちょろいより、めっちゃ悩むけど、帝のニコさんで、皆さん見ました？帝の三姉妹は案外ちょろいっていう、こう長いタイトルのね、アニメーションあったんですけど、これ私かなりツボで、男の子が1人いて、女の子が、まあ、基本的に3人出てくる。で、3人は姉妹なんですね。まあ、こういう女の子がたくさん出てきて、主人公の男の子にちょっとハーレムっぽい展開になっていく作品ってたくさんあるんですけど、この作品は本当にすごくて、なぜかというと、3人の属性が全員ボーイッシュなんですよね。全員がボーイッシュなんですよ。長女、次女、三女。こう三者三様のボーイッシュが見れるんですよね。で、それぞれちょっと系統の違うタイプのボーイッシュさ。 まあ、大まかに見てボーイッシュって感じです。これは、まあ私的には全員結構ボーイッシュの部類に入るなと思ってるんですけど、まあ私は自他共に認める、二次元のボーイッシュ女大好きですのでね。え、いいんですかみたいな。こんな欲張りセット、いいんですか？普通だったらね、もうちょっと天真爛漫な明るいキャラクターとか、もうちょっと女の子らしい子とか、ね。いろいろフェミニンなね、お洋服を着る子とか、こういろんなバリエーションを出してくれると思うんですけど、もうこの作品に関しては、ボーイッシュだけでのいろんなバリエーションを見せてくれるっていう。ありがとう。本当に。一作品に一人いればいいくらいじゃないですか？ボーイッシュって。何より三人も。ありがとう。だからね、どの子をちょっとノミネートさせるかめっちゃ迷ったんですよ。誰かしらは入れたいなと思ったんですけど、本当は3人入れたかった。だけど、まぁ、ちょっとね、それは枠の関係で難しいので、でも選ぶなら、次女のニコちゃん。ニコちゃん、まぁ、みんな可愛いんですけど、まぁ、ニコちゃん本当めっちゃ可愛くて、まぁ、3人の中ではね、一番身長も低くて、ちょっと髪が長いんですよ。で、まぁ、武道の達人というか、こう、腕っぷしがね、かなりいい感じで、口調とかも結構荒々しい感じで、男勝りみたいな感じで言われてたんですけど、実は一番乙女だよ、みたいな。で、作品の後半ではね、ずっと可愛いものが好きってみんなに言えなかったけど、本当は私は可愛いものが好きだし、そういうお洋服とかも着たいし、みたいな感じになって、休みの日は結構おしゃれして、女の子っぽいフリフリのね、服とかを着てお出かけするようになりました、みたいな、ほっこりエピソードがね、あったりとか。やっぱり、ボーイッシュが男を知って女になっていくのって結構嫌われがちな描写なんですけど、私は割と好きで、いや、もうそれだっていいボーイッシュじゃないか。いいじゃない。そういうのがあっても。なのでね、まあ、3人全員良かったんですけど、今回はミカドのニコさんで、よろしくお願いいたします。続いて、エントリーナンバー3番、前橋ウィッチーズより赤木ゆいなちゃん。前橋ウィッチーズは、私かなり今年見たアニメの中でもトップレベルに好きな作品で、まあ前橋っていうのが群馬の県庁所在地なので、結構この地元っていう、個人的にも見る前から一つフックがある。あ、群馬か。で、町おこし的な側面も兼ねていて、で、脚本家がね、まあ、今年はいろいろありましたけど、ボッチザロックとかの、吉田さんでしたっけ？吉田さんが担当されてる完全オリジナルのアイドルアニメなのかな？はい。なんですけど、割と社会風刺が効いてる作品で、その中でもね、主人公のこの赤木ゆいなちゃん、ちょっと嫌な言葉を使ってしまうかもしれないんですけど、多分ですね、若干ちょっと ADHD っぽい感じの女の子なんですよね。で、うん、それはね、多分設定の段階で本当にあると思うんですよ。ちょっと多動だったりとか、空気が読めなかったりとか、まあっていう、まあこのね、作品に出てくる女の子たち全員それぞれちょっとした特性を持っていて、まあそこも、また、それぞれの個性だよねっていう風に紹介してくれるね、もう素晴らしいアニメーションだったんですけど、このね、赤木ゆいなちゃんは本当に前橋ウィッチーズを象徴するようなキャラクターで、うん、前橋ウィッチーズにゆいながいてよかったなってすごい思いました。ゆいなによって救われてた子がすごくたくさんいたから、だし、私も視聴者としてすごいゆいなの言葉には、救われた部分もあったので、好きな作品でしたし、その作品を象徴するキャラクター、であるゆいなちゃんはちょっと今回入れときたいなと思いましたね。エントリーナンバー4番、渡慣れの主人公、雨織れな子さん。私が恋人になれるわけないじゃん、無理無理、過去無理じゃなかった、過去閉じ、というね、もうありえないタイトルのゆりアニメーションだったんですけど、これ結構ね、今年を代表するゆりアニメ作品になったんじゃないかなと、まあ皆さんもね、きっと思っていることだろうと思いますけど、ゆり界にね、希望の星が現れました。まあ、この渡慣れの主人公、レナ子は、なんて自己投影しやすい主人公なんだと。私、多分、生まれて初めて、お前は俺なんみたいな、思ったんですよ。やっぱ、ナロー小説とかで、結構こう、オタクくんがね、自己投影しやすい主人公っているじゃないですか。こう、ギャルゲーとかでも。ちょっとひょろがりで、陰キャで、友達もいなくてアニメとか好きなんだけど、まあ、こんな俺が、美少女たちからモテモテです。なんで俺がみたいな。でもまんざらではない。へへへ、みたいなのって、まあ結構あるあるというか、オタク、やっぱこういうのじゃないと自分投影できないじゃないですか、ぶっちゃけ。ね、なんかイケメンで、コミュ力もあって、なんか何でもできます、みたいな。 男の子とかって、やっぱ、こいつ俺じゃねえなみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、もうそれのね、もう完全に逆バージョン、女の子バージョン。え？女オタク、女オタクで、もうマジっすか？俺、レナコって俺なの？と、やっぱりね、こう、いやいや、そんなわけねえだろ、みたいな。お前、レナコほどのカリスマ性は持ってねえだろが、みたいなのは、まあ、一旦置いといて、すごい、なんかこんなに私を投影していいアニメってあるんだ、みたいな。いや、私だったらでもワンチャンレナコポジ、いけるみたいなね。まあ、そういう妄想も、ちょっと取り憑かれちゃうくらい、レナコ、本当に希望の星、ありがとう、みたいな。で、映画館にもね、足を運ばせていただいて、そこでね、まあ、レナコが悪い、レナコが悪いって、まあ、いろんなとこで言われてますけど、こいつ、信頼していいのか、本当はしちゃいけない女なんじゃないのか、一番、みたいな、いろんなね、意見があると思うんですけど、やっぱり私は劇場版のね、レナコが最後に取る決断、あれを聞いて、あ、これは信頼していいかもなっていう風に、思ったんですよね。まあ、ぜひね、どういう決断をしたかっていうのは、年明けにね、一挙放送ありますので、ぜひそこで、劇場版の分のお話も放送されるので、確認していただきたいなと思ってます。もう、渡慣れのおかげで、未来は明るいですね。もう来年もね、たくさんユリアニメがありますし、本当に、レナコ、お前は悪いけど信頼できる女だなと、思いました。私もレナコになりたい。そして、エントリーナンバー5番。ヒカルが死んだ夏より、紅林さん。どうですか？紅林さん、いかがですか？かなり信頼できると思いませんか？ヒカルが死んだ夏は、腐女子最高会議の方で、課題アニメというか、1個作品を決めて、3人みんな、ちゃんと視聴して、感想を語り合ってみようという、課題アニメとしてね、1個私が挙げさせていただいたアニメで、まあ、いろいろね、腐女子最高会議の方でもいろんな意見交換をね、お二人とさせていただいたんですけど、やっぱり紅林さんなんじゃないかと。もう、死んだ夏は。うん。まあ、BL だとかどうだとかいろんなね、話し合いをしましたけど、紅林さんっていうね、ちょっとまあ、一般的な文脈で言ったら、美少女キャラとはちょっと言い難いようなキャラクターで、まあ、結構ね、主婦のお母さん世代のね、女性なんですけど、まあ、この人やっぱり本当に信頼できますよね。見た方わかると思います。もうこいつだけは本当幸せになってほしいってね、野崎さんも言ってらっしゃいましたし、まあ、かなり信頼できる。これはでもね、ちょっとどう言ったらいいかわかんないけど、まあ、見た人はわかると思いますよ。やっぱ紅林さんは信頼できる女には入るでしょう。今年って思いましたね。はい。以上の、ちょっと5人をノミネートさせていただきました。ルリの宝石のアラトナギさん、ミカドの三姉妹案外ちょろいのミカドのニコちゃん、で、前橋ウィッチーズの赤木ゆいなちゃん、で、渡慣れの雨降りれなこ、で、ヒカルが死んだ夏の紅林さん、この5人でちょっと行かせていただきます。いや、かなり最強の布陣になったんじゃないかなと思ってますけど、まあ、この中からね、グランプリをね、決めなきゃいけないということで、これ毎年悩ましいんですよ。いやー、難しいんですけど、はい。決めました。すいません、もうここは、やっぱり、自我が抑えられませんでした。すいません。2025年、信頼できる女、グランプリは、天織れなこさんで、すいません。抑えることができなくて自分を。本当はゆいなにしようと思っていたんですけど、直前になってやっぱりれなこなのではないかというふうに思ってしまいまして、すいません。ちょっとれなこでお願いします。お願いします。すいません。まあ、ただちょっとね、熱文字ゆり部として、私、ゆりはね、もう、こっからどんどん盛り上がっていくと思うんですよ。来年もね、たくさん放送される作品ありますし、今も、わたたべとかね、いろいろやってたりもしますし、で、それのね、先駆者になってくれた、令和のゆりアニメはもう、お前に託した、お前のおかげだと、れなこで、よろしくお願いいたします。いやー、劇場版のレナコの最後の選択をね、ぜひ皆さんにもね、見ていただきたいんですよ。それを見てね、いや、信頼できねえだろって逆に言う人もいるかもしれないんですけど、いや、一旦レナコに任せてみませんか？ユリを。 俺たちのアニメーションのユリの未来をレナコに頼むよっていう感じで、ちょっとこれはね、期待の意味と、まあ、感謝の意も込めまして、雨降りレナコにこのグランプリを捧げたいと思います。大変おめでとうございます。でもお前は俺なんだよ、もうありがとう、本当にコミュ障で会ってくれて本当にありがとう。でも美少女にモテまくってくれてありがとう。もうそれはね、まさしく私のなりたい姿なのでね。いや、いい作品ですよ。ぜひね、ちょっと前半のノリについていけなくて視聴を断念してしまった方もね、まあ、もう一回ちょっと見返してほしいなと。で、来年もっと盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひ見てない方ご視聴よろしくお願いいたします。そんな感じでいいのかなと。今年もそんな感じでしたけど、来年もそんな感じでいきたいなと思います。相変わらずインターネットを見てね、すべてのポストに切れ散らかせたりとかする毎日なんですけど、まあ、ちょっと息苦しい世の中にねなりつつありますけど、こうやっていい作品もたくさんあるし、それをこうやってみんなと共有できるのがすごく毎年嬉しいなと思っております。ちょっと気持ち悪い語りになってしまったんですけど、ここまで聞いてくださってありがとうございます。ぜひね、来年も本当にいろいろよろしくお願いいたします。それでは本年も大変お世話になりました。皆様、良いお年を。ごきげんよう。
熱量と文字数。
どうも、松崎勝利です。はい、熱文字勝手にアカデミー賞ということで、ございまして、私がプレゼンターを務める賞はですね、アイドルマスター賞になります。はい、これはですね、今年2025年に行われましたアイドルマスター関連のニュース。こちらからですね、トピックをいくつか候補として選びをして最終的に大賞を選ぼうというお話でございます。はい、ではまずは、こちらですね、まあ候補となるエントリーナンバー1でございます。アイドルマスター20周年。はい、まあ、アイドルマスターが2005年の7月にアーケードで、稼働が開始されてから20年経ちまして、もう20周年イヤーということで、今年は、いろんな施策が行われておりました。はい、なので、今から紹介するいろんなこともそうです。その、アイドルマスター20周年に含んでるんじゃないか、と思いますので、まあ、これはちょっと対象の可能性が、はい、高い、ですね。はい、何が起こったのかとかね、どんな出来事があったのかとかは、ここでは、説明はしませんが、だからもう、アイドルマスター20周年であることが、まず、トピックス、でございました。はい。そして、エントリーナンバー2。アイドルマスター、マスターズ・オブ・アイドル・ワールド2025開催。はい。先日ですね、2025年の12月、13日、14日、土曜日、日曜日にですね、京セラドーム大阪にて、アイドルマスターの各ブランドたちのが集まる、もうお祭りみたいな、ライブが、はい、開催されました。はい、これでね、このアイドルマスターのこのシリーズしか知らないよっていう人も、いろんな、アイドル、他の全然知らないアイドルの曲とか、そもそもアイドル時代もこれで知れたりとかも、はい、あったでしょうし、まあ本当にたまに、こういう、ね、お祭りみたいな、そう、だから何でしょうね、
坂道グループの中で、欅坂は知ってるけど、日向坂全然知らないみたいなことがあるんですよ。そのグループしか追ってないと。はい。みたいなことなんで、それがね、一堂に集結する、ライブ。で、お互いの曲をなんかカバーし合ったりとか、そういうのもあるので、だから、あんまり好きじゃないっていう人もいるかもしれないですけど、そう。自分の好きなブランドしか見ていたくないっていう人はね、もしかしたら、好みじゃないかもしれないですけども、はい、僕はもう、アイマスだったら何でもいい。基本的にね、アイマスだったら何でもいいって、今もう思ってますけれども、みたいな人にとってはもうほんとご褒美のような、はい、イベントだったなというふうに思います。はい。そして、エントリーナンバー3、アイドルマスター、Go on the Voyage。はい。これどういうことかと言いますと、今もう、さっきの京セラドーム大阪でもそうですけど、なんか日本全国いろんなところでアイマスのイベントやろうぜみたいな感じですね。まあ、ざっくりすぎますけど、はい。だからね、いろんな自治体と一緒にイベントやったりとかですね。全国のイオンモールで、アイマス会いに行きますっていうトークイベントをね、開催したりだとか。あと、これは去年もあったんですけど、茨城県の筑西市という、もう市と、アイドルマスターがコラボして、その花火大会を盛り上げたりとか、オリジナルグッズをね、販売したりとか、あと、二マスですね。はい、マンホールプロジェクト。はい、マンホールのイラストがアイマスになるという、だったり、47都道府県イラスト企画、各地いろんなね、写真とアイドルマスターのキャラクターとのコラボイラストが発表されたり、これもそうかな、オファマス。はい。いろんな企業さんから、アイドルマスターのアイドルを、その、オタクの顔として、お貸ししますというか、だから本当に、芸能人の、芸能人が、その企業の顔になるみたいな、ことです。高橋秀樹さんは、越後製菓の顔、みたいな感じで、みたいな感じで、これ全国からこれ募りまして、その企業さんをね、これ一覧とかもありますけど、もう、イオン、北海道、北海道にはこんなにあるんですね。イオン、旭川西店。だと、アイドルマスター、シャイニーカーズ、明田美琴、イオン、苫小牧店だと、アイドルマスター、ミリオンライブ、木下ひなた、とか、あと、八戸酒造株式会社、アイドルマスター、シンデレラカーズ、高垣楓、東京ジョイポリス、アイドルマスター、サイド M、天峰衆、高田の馬場、ゲーセンミカド、イン、オアシスプラザ、はアイドルマスターシャイニーカーズ田中まみみなどなどみたいなね感じで、そのいろんな施設にそのアイドルのまあパネルが設置されるっていうののまあ発表が本当に今日、まあこの収録日ですね、2025年12月24日クリスマスイブに発表されまして、でパネル設置自体は来年1月30日からということらしいんですけれども、まあこれがだから今アイマスというのがそのコンテンツとかゲームとかを超えて、もうアイドルを、そのね、登場してるキャラクターをもう一人のアイドルとして売り出す。だからもうアイドルマスターというのが、芸能事務所みたいになってるんですよ、今。その 3.0 っていうのはね、割とそういうところなのかなと思うんですけども。なので、だから今後、なんかそういう、ね、コラボとかが、コラボめちゃくちゃ多かったんですよ。本当に。だからそれもこれには入るのかな？ゴーンボヤージに。JR 東海とコラボとか。競馬、何競馬だったかな？岩手競馬だったかな？さんとコラボだったり。あとは、なんか観光庁とコラボしたりね。そう。リチウムイオン電池の、回収をね、アンバサダーを務めたりだとか。他にも本当にいろいろありました。JR とコラボできんの？みたいなところもね、発表された時は我々も思いましたが。はい。そういうゴーンボヤージュが、
もしかしたらこう、さっきの JR とかは違うのかな、どうなんだろう。まあでも、いろんなコラボがなされた年だったなという話でございます。はい。そして、エントリーナンバー4。ザ・ファーストテイクに、木更地茶屋出演。はい。これね、ミュージシャンが一発撮りの、歌を発表する、ファーストテイク。こちらの YouTube チャンネルですね。木更地茶屋が、はい。アイドルマスターをオリジンに持つ、木更地千早という紹介が最高でしたね。はい。まずその紹介文が最高。アイドルマスターというゲームから誕生したアイドルじゃなくて、アイドルマスターもゲームとしても紹介文でも捉えてないという、その素晴らしさありました。その木更地千早のね、役職という歌と、マスターピースという歌がね、そのファーストテイクの YouTube で公開されてまして、そちらもね、765万再生、約束の方に関しては。はい。行きました。おめでとうございます。ということで。まあ、なんか一般の方にも、これで、ね、アイドルマスターを知らないよという方にどんどん広まった、なんか最たる、出来事だったかなと思います。はい。この4つでございますが、この4つの中、これ私が選んだ4つのトピックなんですけども、皆さんの中でね、もしかしたらもっとこれ選べよみたいなのがあったのかもしれませんけど、私的にはちょっと4つとさせてください。はい。では、この4つの中から、大使アイドルマスター賞は何になるんでしょうか？それでは発表いたします。アイドルマスター賞2025年、大賞は、アイドルマスターです。アイドルマスター賞はですね、アイドルマスターでした。はい。やっぱり強いですね、アイドルマスターってね。なかなかアイドルマスター20周年でも、アイドルマスターの牙城を崩すことはできませんでしたか。はい。やっぱりアイドルマスター、があるからこそ、いろんな施策だったり、いろんなキャラクターだったりということで、はい。今年も、まあ、熱文字アカデミー賞が何年前からあるのかはわかりませんが、個人的には、20年連続のアイドルマスター賞は、アイドルマスターでございました。いやー、意外でしたね。まさか。やっぱり20連覇のプレッシャーってあると思うんですけどね。はい。やっぱりその牙城は崩れなかったというところで。はい。皆さんの心に残ったアイドルマスターの出来事は何だったでしょうか。はい。というわけで、アイドルマスター賞の発表でございました。松崎勝利でした。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、varimite@gmail.com まで。
熱文字。
勝手にアニメアカデミー賞2025!2025! はい、どうも、藤井21です。いや、1年を締めくくる、もうこの時期ですね、12月、今収録時点で24日です。クリスマスイブの、私今この19時に、一人部屋で寂しく、録音しておりますということでね、勝手にアニメアカデミー賞なんですけどもね、私の方では、毎年ですね、まあ、料理に関係した、賞、アニメにおける料理、料理人だったり料理表現というものをやってるんですけども、今年、私が担当いたします賞は、最優秀料理表現賞ですね。こちらどのような、賞かと言いますと、まあ、アニメにおける料理の表現全般ですね、今まで、調理、料理人
っていう賞を持ってたんですけども、もっと広く、最優秀料理表現、まあ料理のこう作画だったりとか、まあ料理の、この見せ方、それからまあ料理シーンとかもですね、全般、含めて大食いの中でのまあ料理最優秀料理表現賞というものを、私の方で、勝手に選定したいと思います。皆さん忘れてないですかね、私一応、料理芸人という肩書きがありましてね、料理芸人なんですよ。わかってますか？サイド B 的に、この熱文字的にはですね、もうこのサイド B で、もうここ最近ずっと下着の話しかしてねえじゃねえか、お前と。もうずーっと下着について語ってる、多分印象しかないと思うんですけど、この熱文字的には。まあ、だから、料理にしろ、まあ、下着にしろ、まあ、人のよく丸出しじゃねえか、お前と。飯に下着に、なんかもう人の欲業が煮こごった人間だなというわけでね。まあそんなこと言ってるんですけども、早速、ノミネートから、発表していきたいと思います。最優秀料理表現賞。ノミネート、54順に発表させていただきます。3作品ございます。まず第1、第1つ目の作品ですね。追放者食堂へようこそ。2つ目。とんでもスキルで異世界放浪飯シーズン2。3つ目。日々は過ぎれど飯うまし。はい、この3作品ですね。この3作品がノミネートされました。2025年、最優秀料理表現賞、アニメーション、放映された、2025年に放映されたアニメーションの中で、この3作品がノミネートされました。なんですけど、実はなんか2025年、の、この全部の作品で、まあ、料理というものを扱った、メインで扱っているものってそこまでなかったかな、多くはなかったかなって印象なんですけども、まあ、後半の方に、そういうこと話題作で言うと、まあ、昼飯の流儀、野原博士の昼飯の流儀とか、まあ、いろいろ、話題作はあったんですけど、全体を通してそんなめちゃくちゃ多くはなかったかなという印象ですかね。なんですけども、その中で、まあ、最優秀料理表現賞ノミネートされたこの作品、3作品でね、追放者食堂へようこそ、とんでもスキルで、異世界放浪飯シーズン2、日々は過ぎるでも飯、うまし。この3作品ノミネートされたんですけども、この3作品の中で、まあ、早速、最優秀料理表現賞、この栄冠に輝いた作品、発表いたします。最優秀料理表現賞、とんでもスキルで異世界放浪飯シーズン2です。ということでね、まあ、こちらもかなり話題作、しかも2期ですね、これシーズン2、第2期、2クール目なんですけども、まあ、正直、フォーマット、アニメ作品としてのフォーマットは変わってないんですよ、2期に入ってからも。要は異世界で、まあ、異世界転生ものですね。異世界転生ものなんですけども、まあ、ネットスーパーという、異世界で、現実世界の、商品が、スーパーマーケット、ネットスーパーで買い物できる。で、そこで買い物をした、まあ、食材、調味料なんかを、駆使して、異世界の食材と組み合わせて料理をするという作品なんですけども、これ、1期2期ともに、実際の調味料だったりとか、実在の企業さんの、商品が使われてるんですよね。公式のホームページ見ていただくと、わかるんですけど、協力企業様一覧っていうのが出てるんですけど、そうそうたる企業が、軒を連ねてますね。かなりの数の。まあ、イオンとか、SB、エバラ、あと、キッコーマンとか、まあ、サントリー、もう誰もが知ってるような企業が名を連ねてるんですけど、その企業の、まあ、商品、実際の商品、実際の調味料とかが使われてるんですけども、でもなぜこの僕2期、シーズン2、2期に、が、この2025年の最優秀料理表現賞に選んだかというと、もうこれ、2期の第1話ですね。1話の、で、僕はもう、確信しましたね。これはすごいと。2期の第1話で、餃子、を作るシーンがあるんです。多くの肉を使った、まあ、餃子ですね。こちらを作るシーンがあるんですけども、このシーンで、 これ、気づいた方いますかね？餃子を、いわゆる羽根付き的な餃子なんですけども、餃子をフライパンで焼いてます。で、そのフライパンに直接皿をガバッて被せて、で、フライパンと皿を一緒にこうひっくり返して、ハイパー餃子できましたっていうシーンがあるんですよ。これ、ここのシーンで、餃子、皿をガバッて被せて、フライパンをひっくり返した時に、ちょっとだけ油が飛び散ってるんですよ。この餃子の油が、餃子を焼いてるちょっとお汁というか油が、この、いわゆるこのあるあるというか、多分餃子を焼いたことがあって、その手法で皿に盛り付けたことがある人なら、確実に誰もが経験してるであろう、この餃子あるあるというか、家で家庭で餃子を焼くときあるあるっていうのが、表現されてるんですよ。ただ、これ、じゃあ、必要か、必要じゃないかで言ったら、正直、必要ではないんですよ。この、要は、作画というか、この油が飛び散るところの絵って。でも、これがあることによって僕は、うわぁ、この人、確実に、家でいつも餃子作ってんだ。この、要は、絵を描いた人。餃子作ってるし、このあるあるを、わざわざ入れたいんだと。この作品において、この餃子を作るときにこの油を飛び散るシーンっていうのは重要だっていうのを、うわーって見て、この作品すごいなと。もう他の、このいわゆる餃子以外にもいろんな料理あるんですけども、もうそのすべてにやっぱりなんかその辺のこだわり、料理に対するこだわり、料理表現に対するこだわりが、まあ、端々に垣間見えますね。見えたので、まあ、この作品選ばせていただきました。はい。というわけで、私、藤井21が、選ぶ勝手にアニメアカデミー賞、最優秀料理表現賞は、とんでもスキルで異世界放浪飯シーズン2でございました。はい。というわけで、今年も1年、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。どうも、藤井21でした。
熱文字。
新年明けましておめでとうございます。カーズSPのカーズです。私からはですね、主演女優賞と脚本賞を選ばせていただきました。それでは早速行ってみましょう。まずはですね、主演女優賞から。ノミネート1番目、雨と君との富士さんです。はい。今年もですね、早見沙織さんはいろんな役を演じてきましたよね。スパイファミリーとかもやってましたし。それでもですね、私の中で2025年のアニメで一番印象に残った、早見沙織キャラとしてはですね、やっぱこの作品は外せないなと思いました。まず作品全体がこうシックな雰囲気で、見ているだけで、とても心地よい雰囲気で包まれました。で、そんな中で、結構こう、非日常というのは、やっぱこう、自称犬というですね、まあ、どう見ても狸にしか見えない謎の動物との意思疎通といいますか、そのあたりのコミュニケーションで、こう、くすっと笑ったりですね、そのあたりの上質的なこう、日常系コメディ、かっこ非日常ありという感じでですね、このあたりがとっても楽しめたんですが、やっぱこれもですね、早見沙織さんの落ち着いた演技があってこその、この富士っていうキャラクターだと思うんですね。なんかそのあたりすごくですね、評価が高くて、はい。まず一人目選ばせていただきました。じゃあですね、ノミネート2番目。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるのですね、ヒーナーとカーナーのダブルノミネートになります。これサイド B でもお話ししましたけども、まず沖縄の方言がとても新鮮で、主人公とのこのヒーナーカーナーとの会話のやりとりそのものがめちゃくちゃ面白かったと。やっぱりですね、方言の女子って可愛いなっていうのはやっぱりこうオタク業界ね、皆さん存じていると思いますけども、なんかこの作品でよりそれが実感できました。方言を喋る女の子可愛いなっていう。あと、個人的な好みとしまして、やっぱり日焼けしたこうビジュアルがものすごく眩しくて良かったですということで、二人目と三人目になります。はい。続きまして、ノミネート3番目。カオル花は凛と咲くの和栗カオル子さんです。カオル子さんに関して言うともう圧倒的なこう前世。ピュア 100% で眩しい子でした。 この作品がですね、まず偏見というテーマを取り扱ってるんですけども、これが僕にすごく刺さりまして、私も学生時代はですね、こう、オタクとしてですね、白い目で見られてきたっていうですね、まあ、もう悲しい過去、本当に悔しい思いをしてきました。だから、このアニメ見ながらですね、学生時代にカオル子さんがいてくれたら自分も救われただろうなというですね、心があったかい気持ちになりました。もう40年近く前になるんですかね。こう長い年月を経て、ようやく僕のですね、悲しい過去がですね、カオル子さんに救われた気持ちになりました。非常にそういう意味での感謝も込めましてですね、3番目として選ばせていただきましたということで。じゃあ対象ですね。この中で対象は、ドゥルルルルルルジャン。富士さんです。おめでとうございます。まあ、理由なんですけども、対象の、まあ、早見沙織さんなんでね、これは、はい、ということです。以上ですね。続きまして、脚本賞に行きたいと思います。まず一つ目のノミネートは、全集です。これはですね、まあ、アニメーターの女の子が異世界転生して、絵を描く力で、こう、物質を具現化させて敵と戦うというのを、その切り口が非常にユニークで面白かったです。結構異世界転移とか異世界転生って結構世に溢れてますよね。まあそんな中で、あ、まだこういうやり方あったんだっていうのがですね、すごく新鮮で驚きました。で、そのヒロインの女の子がその具現化させるその物質もですね、結構タイガーマスクであったりとか、板のサーカスのミサイルだとかですね、結構昭和のアニメのオマージュがたくさん入っていて、そういうメタ的な面白さもありましたと。そしてこう、やっぱラストですよね。ネタバレには触れませんけども、僕的には80年代の OVA でガルフォースっていう作品があったんですけども、なんかああいう感じの雰囲気の終わり方がですね、僕の好みでもあってですね、もう本当にこう第1話から最終話まで、ずっとこうワクワクさせてくれたということで、なんかいいアニメ見てるなと思いました。はい。そんなわけで一つ目ですね。そして二つ目。ネクロノミコのコズミックホラーショー。これも面白かったですね。まず私がですね、前提としてクトゥルフ神話が非常に好きだということとですね、その邪神たちがいろんなゲームで人間と戦うと。これまたなんか、あ、そういう切り口があったのかと思わせる内容が多くてですね、例えば脱出ゲームだとか、テレビのバラエティのクイズ番組だとか、まあ、ギャルゲーだとか、そういうので戦っていくっていうのがですね、なんかとても、あ、なるほど、こういうふうに面白がらせるやり方あるんだっていうですね、この新鮮な楽しみがありましたと。あとやっぱヒロインのミコちゃんがですね、すごく良かったです。彼女は社会的にドロップアウトした、一応中卒というのがですね、ご本人のアイデンティティのあるらしくですね、そのあたりのハングリー精神だとか、反骨精神だとか、なんかそのあたりも、こう、アニメでなかなか見ない俺っ子ヒロインということでですね、すごくこう、癖が強いキャラクターですし、邪神たちも結構外見も中身も癖が強いしということでですね、結構味付けが多いと言いますか、いい意味でのジャンクフード感がですね、非常に僕にすごく刺さりました。そして、3つ目のノミネートは、ヒカルが死んだ夏。いやもうこれガラッと変わりましたけども、いや本当にめちゃくちゃ怖いホラーでした。まず原作の漫画がものすごく面白くて、でまあ異形のものが、まあ男子学生になり変わって人間社会に溶け込むというですね、この恐ろしさをですね、見事に描きました。はい。なんか周囲もだんだんその異常性に気づく人たちも出てきてですね、そのあたりのこうねっとりとした和風ホラーを、アニメでもですね、非常に丁寧に描いていて、これはもう、本当にメディアミックス化して成功した一本じゃないでしょうか。もう田舎のこのジメジメとした雰囲気と、このホラーといいますかですね、そのあたりが本当にマッチしていてですね、これを映像化するのがすごくうまかったということで、はい、ヒカルが死んだ夏を選びました。この3つですね。その中で、脚本賞の大賞は、ドゥルルルルルルジャン。全集です。正直僕の中でこの3つが同点なんですよね。 なので、選びきれなかったんですけども、僕の個人の、審査員の主観として、まあ、昭和のアニメで育ってきた自分には、まあ、特攻で刺さったなという、まあ、そういう好みの差でしかないんですけども、まあ、一応ここでは全集を対象にいたしますが、僕の気持ちとしてはもう3作品すべておめでとうという気持ちでいっぱいですね。そんなわけで、私、カーズ SP のカーズによるですね、まあ、去年のアニメからですね、はい、二つ、賞を選ばせていただきました。それではですね、今年もよろしくお願いいたします。
熱文字。
ということで、今週は聞いていただきました。まず、国作やキャップ単独ライブショー。そして日が燃える師範の超個人的ゲーム大賞、石井氏の信頼できる女賞、いいね、うん、石井氏こそ信頼できる女だね。そして毎年恒例でございますけれどもね、もう常に毎年誰かと被るんじゃないかと、ヒヤヒヤしております松崎勝利によりますアイドルマスター賞、今年もありました。そしてお料理芸人藤井21による最優秀料理表現賞、そして最後はカーズ SP のカーズさんによる主演女優賞と脚本賞ということでございました。本当ね、このアカデミー賞になるとカーズさんがこう熱文字の両親みたいな感じになるんで、まあ本当にあの大好きな100人の彼女ね、あの皆さん聞いていただけたかと思いますけれどもね、まさかの比嘉くんと同じユーフォニアムのね、古川さんすごいお好きだということで、ちょっと感動いたしましたけれども、まあなかなか、そっちで来たか、みたいな感じでしたけれどもね、皆さん、私はこういうノミネートでしたっていうのももしあれば、熱文字@gmail.com までメールお待ちしております。というわけでもう次回は、2026年ということになっておりますけれども、まあ皆さんのね、新年の抱負、あるいは今年のオタ活の目標なども聞かせていただきたいですし、また年末年始ね、こういうオタ活したよとか、時間ある時にまとめてこういうことしてみたよ、なんてのもありましたら、ぜひメールお寄せください。というわけで、本年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いをいたします。どうぞ良いお年を。サンキュー達夫でした。今週は、そして今年は以上でございます。